ークル紹介。今週は藤沢公民館で活動されているサークル、野原詩さんをご紹介します。代表杉淵さんにお越しいただいています。杉淵さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、野原詩さん、こちらのサークル、どのような活動をされているサークルか教えてください。
私たちは毎月第2日曜日午前中2時間ほどテーマを決めたお話し会朗読を練習しているサークルです。立ち上げの時は平成8年朗読を楽しむ入門講座を受けました。その時のメンバーが翌年講座を受けて引き継いで勉強を続けていこうということでやっております。
さあ、そのサークルのメンバーの皆さんの人数教えていただけますか。
立ち上げ当時18名でした。出入りある中で現在は6名です。立ち上げから4名の方が長く活動しております。嬉しいことに 4,5 年前に新しいメンバーが入ったり、ここ20年間続けていて本当に仲間がたくさんできました。
立ち上げ当時はまだ皆さんのお子さんも小さかったということで、何でもお子さん連れで参加されていた、そんな姿もあったようですね。
そうなんです。妊娠中に講座を受けて、その後に出産なさって、バギーにお子さんを乗せながらこのサークル活動を続けて、今は大学生になっているお子さんもいます。中には親子で参加された方もいます。
そうなんですね、はい、親御さんからお子様にこう引き継がれたものもあるという皆さんの活動、詳しく聞いていきたいなというふうに思っております。立ち上げてからは皆さんどういった活動をされていらっしゃったんでしょうか。
入門講座でお世話になりました小田桃江先生が引き続きサークルの先生として月1回来てくださいました。その小田先生の精神を基づいて、平和だとか平等だとか子どもたちへの愛だとか、そういったものに根付いたものをテーマとしてずっと続けております。例えばギターの音色に合わせて朗読をしたりとか、あとはピアノの先生に合わせて、ありがとうお母さんというテーマでお母さんに向けたお話朗読をしたりだとか、その時その時いろいろなジョイントもしてきました。
本当に様々な活動をされていらっしゃったんですね。その時々皆さんこう常に何か意識されてきたこと、心がけてきたことっていうのはありますか。
あります。やはり心を痛めた311の大地震の時には、私たちが何かこの朗読やお話し会をもとにしてできることがないかということで企画したものが、震災から一歩ずつ311忘れないあの日を乗り越えよう、震災藤沢からエールを送ろうというテーマでみんなで朗読をしました。
その時々で皆さんの思いを込めて朗読をされているんですね。このようにこれまで様々な取り組みをされてきたサークル野原詩さんなんですが、現在サークルのメンバーも大募集というふうに伺っています。ぜひ教えてください。
はい、今6名でやっておりますが、私たちも子育てしながらできたので、今現在子育てを真っ盛りやってらっしゃる若いママたちも、どうぞ月1回の日曜日ですが、お子さん連れで構いません。一度サークル覗いてみてください。一緒に絵本から入ってもいいですので、お話をしつつ楽しんでいきませんか。大募集中です。よろしくお願いします。
今聞きの方で少し気になったなという方がいらっしゃった場合は、どのようにお問い合わせをさせていただいたらよろしいでしょうか。
まずは公民館に電話をしていただいて、で私たちの活動日の確認をしてください。たまに第2日曜日でない日になることもあるので、公民館に問い合わせをしてください。それで代表私の方に連絡を取っていただければ、詳しくお話ししたいと思います。
ありがとうございます。子育ての皆さん大先輩ということでね、サポーターもいらっしゃいますので、子育て中のお母さんにも参加していただきたいですね。
お待ちしております。
まずは野原詩さん、代表の杉淵さんにお話を伺いました。杉淵さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、続いてはメンバーでいらっしゃいます農場さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
農場さんは何でも初期メンバーということで、当初から活動に参加されているというふうに伺っています。参加してみようと思われたきっかけというのは覚えていらっしゃいますか。
私はですね、小学校1年生の頃に
たまたま担任の先生がお休みだったっていう日に代わりの先生が来てくださって、芥川龍之介の蜘蛛の糸を絵本で読んでくれたんですね。蜘蛛の糸の世界観とちょっとドキドキするような怖さとっていうところをすごく心に残った形になりまして、朗読を楽しむ入門講座というタイトルを聞いて、その時にハッとそれがつながって、じゃあちょっと朗読っていうのをやってみようかなと思ったのがきっかけで講座の方に参加することとなりました。
始めた当初はまだその朗読というものをあまりこう勉強される前ということだったんですかね。
はい、そうですね、朗読っていうものの興味を持ちつつもまだ扉を開けてない状態でした。
そうしますと朗読をされたことがないとかチャレンジしてみたいけれどもよくわからないという方多いと思います。そういう方でも参加できそうでしょうか。
特別な楽器を一から学ぶっていうのではなくて、自分の持っている声の特性を生かしながらその世界観に入りながら読んでいくところがあるので、どなたも入る時の敷居は低くなっていると思うので、ぜひ新しく始めようという方もチャレンジしてみていただきたいなと思っております。子育て引退なさった方、それからお仕事を引退なさった方、いろいろな方いらっしゃると思うんですが、私たちメンバーは門戸を広く開いてお待ちしてますので、いつでもお声掛けいただければと思います。お待ちしております。
その話を聞くと安心ですね。ありがとうございます。さあ、毎回このサークルにいらっしゃるとどんな雰囲気だなというふうに感じていらっしゃいますか。
仲間同士がですね、個人の一人一人の個性を尊重しているところがすごくあるサークルで、ここに参加してもこう肩肘張らずにリラックスした部分でみんなに会って、そして毎回の活動に参加できる心地よさを感じております。
サークルに参加をされていてよかったなと思うことありますか。
実は先ほどお話があった産休を経てっていうメンバーの一人が私なんですけれども、生活の中でそのいろいろなサイクルを乗り越えてそれでも無理をせずに続けられるところ、とても魅力的となっております。あとは内容としてはその朗読をその読んでいるひとときっていうのがまた日常とかけ離れた題材のものの世界に入り込んで別世界を体験できるっていうような貴重な体験もあります。そこが魅力となっております。
別世界を体験できる、ね、想像が膨らみました。そんな皆さんの朗読ぜひ聞いてみたいななんていうふうに思ったんですが、その朗読を聞ける機会というのは私たちありますか。
はい、ここのところ数年間は例年という形で藤沢公民館の公民館祭りの舞台で発表しております。あとは単発的に企画をしてさまざまなところで朗読会っていうのをやっておりますが、またそれはいろいろな形で情報発信していけたらと思っております。
公民館祭りぜひ足を運んでいただけたらなというふうに思っております。今週は藤沢公民館で活動されているサークル野原詩さんをご紹介しました。能條さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。